チカラチャーシュレディオ。おはようございます、チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっと前にスタイフでは公開をした僕の MSD ね、もっさりスノー AI デイで公開をしていたうちの一曲がまた僕のYouTube チャンネルの方にも公開できましたので、そのお知らせも兼ねてこのスタイフを撮らせていただきたいと思いました。ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いしますね。何の歌かというと、そう、主観がなければ他人事というね曲。ちょっとスタイフのところではこのタイトルそのまんま入れちゃうとちょっとね強めになっちゃうなと思ったので、おかんはあかん、副題として、まあ主題おかんはあかんにして、副題的に主観がなければ他人事っていうのを、なんだっけな、漢字を使わずにちょっとアルファベットを混ぜ込んで、何のことかちょっと曖昧にした感じで、タイトルにした歌なんですけど、YouTube の方でははっきりと漢字で主観がなければ他人事というねタイトルにして公開をしましたが、これの歌詞についてもちょっとまだね、どんな思いでこの歌詞を書いたのかをちょっと公開していなかったので、この YouTube チャンネルの公開に合わせてちょっと歌詞を読みながらまたどんな思いを込めてこの歌詞を作ったのかっていうのをちょっとねお話ししてみようかなと思いました。よろしくお願いします。実際にこの歌詞をちょっとじゃあ読んでみようかな、読んでみましょうかね。うん、歌は概要欄に YouTube を貼っておきますので、ぜひそちらからねリンク飛んで聞いてみてください。そしてその前に2つ公開してあるので合計3曲聴けますから、ぜひ YouTube チャンネルの登録、いいねボタンと登録もいただけると嬉しいです。ということでちょっと歌詞をね読んでみたいと思います。これ読むのは恥ずかしいかもしれないな。まあでもやってみますね、言ってみます。これ結構ね韻をずーっと踏んでるような、まあ韻というかね、そう、何々かんっていうね、かんっていう言葉をずっと繰り返していくような歌詞に作ってみた歌だったんですけど、もともとはこれね、おかんはあかんっていうね、その言葉をきっかけにちょっと歌詞を書き始めたところがあって、まあ何の話か分かんない方は分からないと思うんですけど、まあ僕が議論をするときに他のよそのところに行って、よそのチャンネルにわざわざ出張って行って、このところここに矛盾ありますよっていうねやってしまうヒーロー的な活動まあね、おかん、それはもうおかんだろうと、よ勝手に整理しに来るなっていうね、おかんはあかんという話を正江さんからコメントかなんかで確かねいただいて、うん、それでおかんはあかんってなんかいい言葉だなっていうかね、なんか印象に残っていたんですよね。うん、だからそこから僕がこの歌詞を書き始めたっていうね感じでした。なので第一声、この歌の主観がなければ他人事のねタイトルですけど、この出だしはどういう始まるかっていうと、おかんはあかん、ヒーローおかんねっていう言葉から始まりますだからまあおかんはあかんでしょ、さっきの話ね、おかんはダメだよっていうね。で、僕がその言葉を受けて、あ、僕がやっていたのはヒーロー活動と同じだったって気づいたっていうね、これ放送を撮らせていただいたんだけども、うん、だからそのヒーローおかん、おかんはあかんっていう後に続いたのが僕の頭の中ではもうねすぐに出てきましたよ。おかんはあかん、ヒーローおかんね、これはヒーローがおかん活動だよっていうねことを表してますよね。で、おかんはあかん、ヒーローおかんで、その後にどっちのおかんが寒気か鼻向けって続く歌詞聞いてる方で大丈夫かな、これ第2行目からして何言ってんのって感じだと思いますけど どっちのおかんが寒気か鼻向けってね、これどういう意味かっていうと、僕が歌詞を書きながら、おかんはあかん、ヒーローおかんって出た時に、このおかんってお母さんのおかんっていうよりもね、寒気のおかんが浮かんだんです頭に。だからおかんはあかん、ヒーローおかんって、おかんが2個出てきたけど、どっちのおかんが寒気なのって、寒いおかんなのかって、おかんか寒いおかんなのかって思ったわけですよ。だからどっちのおかんが寒気かって来た時に、僕の頭の中で今度はね、おかんじゃなく寒気の方で、あの言葉が通じちゃったんですよね。だから寒気か鼻向けっていう風に、もうこれはね、あのその流れで天から降ってきた降ってきた、あの言葉です。だからおかんはあかん、ヒーローおかんね、どっちのおかんが寒気か鼻向けっていう、あのクエスチョンマークついてるんですけど、もうそこからこう出だしが始まります。でその後ねの歌詞ですよ、夜間を俯瞰で補完はあかん。これは何の話かというとね、ちょっと歌詞をあのこの概要欄貼っておくので、歌詞を読みながら、あ、見ながらね、ちょっとついてきてほしいんですけど、夜間を俯瞰で補完はあかん、これどういうことでしょうかっていうと、これはね、あの前にスカンクさんが、スカンクさんの放送回で、なんか奥さんに確かね、お皿をちゃんと拭かないで、食器棚にしまうと、なんか湿気が溜まっちゃうかなんかでダメだって、ちゃんと拭いてくれって言われるんですって、確かね、Pラインだったかスカンクさんの放送回でおっしゃってたんですよ。ね。それが僕の頭にポーンと来たわけです。で、言った通りね、何々感でこう連想する言葉をわーっと思い浮かべていった時に、夜間っていう言葉が出たんです。で、そうすると、夜間を拭かないでよ、俯瞰でね、夜間を俯瞰で、そのまま食器棚に保管したらあかんっていうね、その言葉がもう僕の中ではポンポンポンポンと出たわけです。だからそのまま夜間を俯瞰で保管はあかんね、そのままをこの歌詞に入れ込んでいますね。多分ね、これ歌だけ聞いてると何のことを言ってんだと思ったかもしれないですけど、これ文字で見るとそういうことです。夜間は拭かないで食器棚に保管したらあかんと怒られてるっていうね、これスカンクさんのイメージですよね、これねそれを入れてみてます。そして夜間を拭かないっていう俯瞰から、もう僕は俯瞰、ちょっと俯瞰で見るっていうでしょ、それが浮かんでるわけですよ。もうその僕、これはね、歌詞がどんどん出てきました。もうどんどんね、あの次から次に歌詞が出てきたんだけども、そう、俯瞰で見たって鈍感敏感。これはね、ちょっと結構、僕好きなところなんですよ。客観視するってことでしょ？俯瞰で見るっていうのはね。で、もっと客観視しろよ、俯瞰で見ろよって言うけど、結局ここは、最近の僕がずっと行き着いてるところですよ。どんなに客観視しようと、何をしようと、俯瞰で見ようと、結局主観だろっていう話なんで、俯瞰で見たって、鈍感だったり敏感だったり、どっちもあるじゃんっていうね。で、その後に人のすべては納得感に来るわけですよね。俯瞰で見たって鈍感敏感、結局なんだろうと、鈍感だったり敏感だったり、もうなんだろうと、俯瞰で見ようとなんだろうと、人のすべてはその人の納得感じゃないかっていうね。ここはもうそういう感じの話の歌詞になってますね。で、ここ結構早口でこのテンポよく、おかんはあかん、ヒーローおかん、どっちのおかんが鼻向け、寒気か鼻向け、夜間を俯瞰で補完はあかんね、俯瞰で見たって鈍感敏感、人のすべては納得感っていう感じの歌詞、歌の流れ、僕ねここ納得感っていうのすごく好きな部分ですね。これ個人的な話ですけどね。いやー、スノー AI ってすげーなと思うんですけど、まあ何曲か出した中でやっと選べたっていうやつ の曲だけども、すごいですよね。もう言い方が僕は好きです。途中で出てくるんですよ、この歌詞はね。一回途中でもう一回繰り返すんだけど、二回目の時に出てくる人のすべては納得感の感の言い方がね、なんかね、小バカにしてるようで、でもバカにしてるわけじゃなく、なんか、すごいね、 言い方が僕が大好きな、歌い方が大好きな部分ですので、ぜひ聞いてほしいです。ね。で、その後の、メロディーに乗ってくる歌詞として、次の歌詞が出てきますけど、浮かんでは消える甘え、淡い思いも、幻、もろこし、もろ星、もろ星かずみ。ね、この歌詞が、すごいでしょ？ね、楽しいでしょ？これ、浮かんでは消えるっていうのはね、もうなんていうのかな、夜間を俯瞰あたりから出てきたんかな、うん、確か。俯瞰から出てきた感じで、浮かぶっていうね、浮かんでは消える。浮かんでが来たら消えるっていう、頭の中でボーンと出たり消えていくっていうね、なんかそんなイメージですよ。ね。だから何がボーンと出てきても消えていっても、結局、浮かんでは消えていく、幻だと。ね。すべてそういう淡い思いも幻だぞっていう歌詞を僕がね、イメージしたときに、浮かんではポーッ出て消えていく、どんな淡い、なんだろうと思いも、幻だと思ったときに、僕は幻の後にもう自動的に続きましたよ、言葉が。幻、もろこし。で、もろこしときたら、ね。最初ね、船越英一郎みたいなのとか思い浮かんだ瞬間的にね、出た、パッと出かけたんだけど、もうね、もろの方で出たんですね、僕はね。だから、幻、もろこし、もろぼしかずみ、ね。ここは一気に出ましたよ。で、もろぼしかずみが出た時に僕すげえなと思ったんですよ。人ってこういう発想できるんだと思ったんだけど、いいですか？次ね、一気に続きますよ。もろぼしかずみが出た瞬間に僕の中では続きの2行が一気に出ました。光源氏にスマップ嵐。諸行無常も気分上々。これはね、諸星和美が出た瞬間に光源氏が僕の頭にボーンと浮かんで、光源氏が浮かんだ瞬間にスマップと嵐が出た瞬間に、この3つのグループに共通するもの、皆さん何だと思いますか？そうです、もう僕さっき言いましたけど、諸行無常。あんなに盛り上がって一世風靡をした光源氏もスマップも嵐も、今となっちゃ解散だと。諸行無常だ。これね、本気で思ったんです。本気で、うわー、これは諸行無常を表してるぞって。本気で僕は思ったんで、もう諸行無常って出た瞬間に、情の方に僕が頭が韻を踏んで、気分上々っていうね、単語が一気に出ましたよ。だから諸行無常だろうといいじゃないかっていうね。そういうもんだぜっていう、気分上々。落ち込んでやれ、へこんでるんじゃないよ。諸行無常も気分上々だろっていう。そういう、印象のイメージのテキストがドーンと僕の中で歌詞が思い浮かんだ瞬間に、一気に次の旗棒だ、城は立つんだ、城まで一気に行きました。ね、何を言ってるんだと。バカじゃないのかと思うかもしれないですけど、諸行無常だっていいんだよ、明るく行こうぜ。気分上々、旗棒だ、城は立つんだ、城。ね、ここまで、僕はね、暗くなりかねないような歌詞を一気にここまでボーンと書いたっていうことですよ。これね、すごいなと自分でも思いましたよ。ね。諸行無常っていうのは悲しいことじゃないんだと。それを僕は皆さんに伝えたかった。ね。そういうイメージでここの歌詞を書きました。そして続きいきますよ。で、情で来たからには僕は続きが情から始まるわけですよ。で、常識って来た時に常識は破るもんでしょって思ったわけです。で、常識を破ったら次は破るの方で僕はね、続きが一気にこれ出たんです。本当にね、ほぼこの歌詞は僕迷いなく一気に書き進められた歌詞なんだけど、旗棒だ情は立つんだ情に来た時に情から始まって常識。で、常識は破るもんだって破ったら、次は、猫をかぶってがすぐ出たんですよね。これなんでだろう、わかんないけど、常識を破りながら、でも全部を出し切らず、猫をかぶってる部分もあるよっていう、人ってそういうもんでしょっていう感じですよ。ね。だからこそ、次の歌詞が出たんですよ。密かに目指すは本当の H。ね。だから自分では常識を破りつつ、でも全部をすべてさらけず、 猫は被りながら、実際は密かに密かに、でもその中で目指すのは、本当の栄一を目指して見極めようとするんだっていうね。それは僕の、本当に僕自身のことだと思いますけど、それが一気にこの歌詞が出たんです。で、そっからさらに、栄一が出たら、僕の頭の中では渋沢栄一が一気に出たんですよ。だから、渋沢栄一は何かって言ったら、新しい万札でしょ？だから歌詞としては、新たな万札渋沢栄一。ね？で、栄一と来たら僕はもう一気に来ました、ここ。GTO は鬼塚栄一。そして、古い万札福沢諭吉。ね。ここはもう一気に来ました。栄一から栄吉に行って最後諭吉です。もう一気にここはね、栄一から栄一、栄吉、諭吉。何を言ってんだ思うかもしれないですけど、これ本当にね、一気に行ったんです。で、こっからやっぱりすごいなと思うんだけども、万札の話が出たでしょ。渋沢栄一の新しい万札だったり、諭吉の古い万札だったり、とにかくね、お金の話が出た時に僕の本当の頭の中でもう一気に聞きましたよ。煩悩だろって。ね。で、諸行無常の話もちょっと前に出てるから、多分そこで一気に僕の中でね、直感的にポーンと出たんでしょうね。これって煩悩じゃんって。で、煩悩っていうのを来たらもうね、一気にここ煩悩有能。胆の愛のね、脳の方で陰を踏むっていうのがね、一気にここから展開しました。で、脳で陰を踏んでるから、その後の歌詞も一気にいきましたよ。いいですか？読みます。煩悩有能、胆の愛の、あなたの脳みそ胆のしたいの、見たいの、欲しいの、僕の脳みそね。一気にここでね、脳で陰を踏んでいくわけです。だからあなたの脳みそを堪能したいのって言ってるのは僕なんだけど、で、僕は聞いてるわけです。僕はそうだけど、みんなはどうなのって、見たいの、欲しいの、僕の脳みそってね、みんな力の脳みそどうなってんのって、興味ないのっていうね、そこはもう問いかけですよ。だからクエスチョンマークにしてるんですよ。最初は クエスチョンマークにしてないのね。あなたの脳みそを堪能したいのは僕が言ってるわけ でもその後は疑問気になってでしょ。見たいの、欲しいの、僕の脳みそで、みそが来たらね、なんかね、みそで続けたかったんで、たまにはちょっと一緒にちょっとね、こういう思考の旅みたいなこと やってみようよ、一緒にってね、いろいろ考えたり楽しいよって、一緒にやってみようよっていう意味でね、たまには一緒にやってみそうっていうのはね、こうつなぐわけです。で、一応ね、これやってみそってもしかしたら方言かなと思ったの。方言かもしんないですよね。ちょっと分かんなかったんでね、ですけど、いいやと思ってやってみそうにしました。で、一応ね、なんか調べてみたら、後からね、これ歌詞を公開してから、歌を公開してから、後々しばらく経ってから検索したら、なんかのお味噌の CM かなんかで使ってた言葉で、その後トンネルズが少し引用的になんとかやってみそうみたいなことを番組で言ってたって言ったかな。うん。だから一応方言ではなさそうだなとは思いますけど、まあいいかと。ね、見たいの、欲しいの、僕の脳みそ、たまには一緒にやってみそうっていうね、ここは味噌で繋いでいった。脳から始まって味噌で繋いでいった歌詞になります。で、また一旦間をこう休憩挟むように、もう一回、おかんはあかん。ね、夜間を俯瞰で補完は感を一回入れるわけです。で、この後ですよね、ちょっと読んでみますよ。みかんを無感と試みて、多感な時期に予感を巡らす、図鑑は好かんと言いながら、本当は好きさ知ること大好き。これはね、僕の中で、まあ感を使ってずっと行こうとした時に、まあみかんっていうのはどっかで使おうと思った時、まあみかんを無感と試みてっていうね、うん、これも面白いなっていう言葉だと思ったんだけど、僕の中ではね、僕の幼少期、小学生のね、多分 2,3 年生ぐらいの時のことを僕は想像したかな。 2,3 年、もうちょっと後かな、 3,4 年かな。 僕がやっぱり冬はいつもね、みかんをよくよくこうよく剥いてた時を思い浮かびましたよ。でね、みかんを剥かんと試みて、でその頃っていろいろ考えを巡らすじゃないですか。もう多感な時期ですよね。で今後どうなっていくんだろうみたいなね、人生どうなるのかなみたいな予感を巡らしていってるっていうね、そういうイメージですね。でその時に僕はね、もう大好きだったの、図鑑を見ること。あ、本当にね本当にこれ大好きだったんです、実は。だからよく地べたにベターンと座りながら図鑑見たりしてたわけです。それからここの歌詞を取りましたけど、でも一応缶でつながないといけないから、一応図鑑はスカンと言いながらっていうね、スカンっていうこう好きじゃないよっていう、一応こと表面上は言っとくっていう体の歌詞になってますけど、実際はね僕大好きだったんですね。だからそう、あ、いや、スカンと言いながら本当はね好きなんだなということで歌詞が続いていくと、本当は好きさ、知ること大好きね。これはね、実はね、ちょっと僕自身の幼少期のことを含んで書いてる歌詞ですね。ここ結構好きなんですよ。みかんを無感と試みて、多感な時期に予感を巡らす、将来どうなるんだろうみたいなね。で図鑑は好感と言いながら、本当は好きさ、知ること大好き。ここはね僕自身のことを言ってんだけど、でも実はいや、みんなも本当はさ、本当は好きでしょって、知ること好きじゃないみんなっていうこともちょっとね、実は思いを込めて書いてますね。いやもうそんなね、いいじゃん、考えてばっかりよりもなんかもういろいろやってみた方がいいんじゃないのとかって、まあ言うけど、そうは言っても本当は好きでしょって、知ること本当は大好きじゃないみんなっていう呼びかけも含めた気持ちを実はここに載せているんです。でその後、歌詞続きます。読んでみますよ。人の言うこと聞かんけど、信じる人には聞き耳立てて、興味の根幹見極める。この世に決して悲観せず、あの世に夢だけ追いかけず、真理の旅へといざ行かん。ね、これ、まあ、サビみたいな部分ですけどね。これ結構最初の前半はね、僕自身のことを僕は書いてるつもり、書いてる気持ちでちょっと歌詞を入れてましたね。だから僕は基本的には誰かがこう言ってることっていうのは大体まあ何でも信じない、まあ聞くけど何でも信じないっていう感じなんですよ。だから人の言うことは聞かんけどって書いたけど、まあ信じない、すぐには鵜呑みにしないっていうのが僕自身なんです。でも僕が信じる人、信じる方たちの話には聞き耳をすごく立てて、で僕の興味の根っこが何があるんだろうっていうのを見極めていこうとするっていうのがね、僕の多分性質なんだと思うんです。だからそれをそのままね、まあ最近の僕の俺流人宇宙とか聞いてくれてる方はよくよくわかると思うんだけど、僕の根幹は多分それなんだと思うんで、それをそのままねこの歌詞に書きましたね。人の言うことを聞かんけど、信じる人には聞き耳立てて、興味の根幹見極めるね。でその後はこれはね結構僕としては何だろうな、本気の思いを込めて書いた3行になるんだけども、ちょっともう一回読んでみると、ここ多分、まあ、サビみたいなところだけども、いきますよ。この世に決して悲観せず、あの世に夢だけ追いかけず、真理の旅へといざ行かんね。これどういうことかっていうと、まあ、この世、今の目の前にあるこの世、現実っていうのかな、リアル世界に決して悲観をするもんじゃないでしょうっていうのがね、僕はちょっと思っていて、まあそのまんまですよね、言葉のまんまだけど、悪いもんじゃないよって思うのと、だからって悲観しちゃって、あの世にばっかりね、次の世界はどうだとか、そういうことばっかり、夢ばっかりを追いかけても仕方ないし、実際今僕たちはリアルで生きているわけと僕は思うから、悲観をせずに遠くのどこかわからないあの世に夢ばっかりも追いかけることなく、 本当の真理ってどういうものなんだろうっていうのを地道に一歩ずつ一歩ずつ自分で歩いていくと歩んでいくっていうのが、まあ僕は真理なんじゃないかなっていうような気がするという意味でね、この3つの行の歌詞を僕は本気で、これは真剣に書いた歌詞であります。まあ僕のメッセージというのかな、僕はこうですよってこう思いますよっていうメッセージを、ここはちょっと強めに入ってるところだと思います。だからまあこの歌詞の内容自体を嫌だなっていう方も本当にたくさんいるかもしれないですけど、僕は結構ねこれネガティブな意味じゃなく真面目に本気でこれはちょっと産業を書いた歌詞になります。うん、まあちょっとどうだろう、ホワイト化社会にはあんまり適さない言葉かもしれないけどね、本気でちょっと僕はその思いを込めてこの歌詞は書いたつもりでいますね。そしてまた一旦こう何クッション的にもう一度繰り返すのが、おかんはあかん、ヒーローおかん、どっちのおかんが寒気か鼻向け、夜間を俯瞰で補完はあかんね、俯瞰で見たって鈍感敏感、人のすべては納得感っていうね、続くわけです。でここの納得感、人のすべては納得感の納得感の言い方がもう僕はね本当に大好き小バカにしてるように聞こえない感じがね、なんかねすごい AI ってすげえなと思いますよね。うん、いや好きな響きの部分です。でそうで、この次の歌詞はさらにね、さっきのとこもまあ産業は僕の気持ち込めたと言ったけど、ここの次の歌詞も第二のサビみたいに僕の本気をちょっと書いたんですよ。これは読んでみますよ。人の主観は素敵なものさ、主観があるから感情生まれて、愛も勇気も悲しみも主観がなければ他人事、これが2回繰り返されるんだけども、いやこれはね本当に僕がこの俺流人中の旅を通じていろんなこと考えたんだけど、まあ悟りっていうところがあるけどね、主観や自我を超えて無我の境地に行こうというね、無我というところの境地をちゃんと知るっていうことが大事だというね、そういう道もあるけれども、いやそうは言ったって客観視できない全部主観じゃないかと言ったところで、それって全部自分の納得感じゃんって、いくら言ったって僕はむしろそれこそがすっごい素敵なことじゃないのって思ったんですよ。だから人の主観は素敵なものさと。で、だってその主観っていう自分だって、自分の納得感だっていうのがあるからこそ、そういう自覚を人っていうのは持てるからこそ、いろんな感情が生まれるわけですよ。これが好きだもそうだし、これが嫌いだもそうだし、悲しいも嬉しいも怒りも勇気も全部、その主観っていうのがあるからこそでしょって僕はね、思った瞬間にこの歌詞が一気に出たんですよね。だからその後、主観があるから感情を生まれて、愛も勇気も悲しいこと、悲しみ自体も、その主観がなかったら全部が他人事じゃんって。俺に関係ねえじゃんってなるでしょって。いや、そんな生き方つまんないじゃんっていうのが、このね、本当の4行の歌詞に僕は本気で詰めたんです。ね。だから、これ2回繰り返してんの。もう一回、この人の主観は素敵なものさ、主観があるから感情生まれて、愛も勇気も悲しみも主観がなければ他人事で、それでいいじゃんっていう方ももちろんいると思うんですよ。もういいじゃん、自我を超えて、もう主観も超えて、全部他人事、感情もなしでもいいじゃんっていう方もいると思うけど、まあそれがもしかしたら悟りかもしれない、涅槃の状態かもしれないですよ。もう何も生きる気力もない状況かもしれないってリブラ先生も確かおっしゃってたけど、感情自体が出ないっていう状況もいいかもしれないけど、僕はせっかく生きてんだったら楽しみたいし、楽しむためにはいいじゃん、自分の主観で楽しいと思えることをやりたいし、この自分っていう感情があるからこそ 悲しいと思ったり嬉しいと思ったり楽しいと思ったりもできるし、好きも思えば嫌いと思ったり怒りも湧くという主観って、なんてすごいこと、いいじゃないそれでっていう風にね、主観って最高って思ったっていう、本当にねそれをちょっと、まあ、歌詞に込めた話でしたね。もっと達観したところで最終的にはね、無我の境地って言ってもいいかもしれないけど、それまではずっと主観って持ち続けて僕はいいんじゃないかと本当に思うわけですね。それで誰かを傷つけたり誰かに苦しみを与えるっていうことはダメなんで、仏教で言ってることは多分そういうことだと思うんですよ。主観を捨てろって言ってることじゃなく、人の苦しみをちゃんと分かれと。で、自分ばっかり、自分でにこだわりすぎて他人をおろそかにするなっていうのは、僕は悟りのお話じゃないかと思ったので、主観を捨てるっていうことじゃないよって思ったんですね。それをこの歌詞に書かせていただいたということで、そしてもう一回ね、第一の一個目のサビ歌詞に最後に戻ってくるんだけども、まあ本当は好きさ、知ること大好き。もう試行錯誤だからしていこうって。諦めて、夢を見て、もう考えることをやめるっていうことじゃなく、現実に悲観もせず、もうずっと考えていこうよと。いろんなことを知っていって、ね。そして、この世に決して悲観せず、あの世に夢だけを追いかけず、真理の旅へといざ行かん、一歩一歩進んでいくのはどうだろうかと思ったという、そういう歌詞としてこの歌を作らせていただきました。ちょっと長くなりましたが、本気で真面目にこれはね、ちょっと作った歌で、ただ歌詞自体はね、冒頭言った通りいろんな遊びも入れてますけど、サビに向けていくところなんかは本気で僕はちょっとね、この歌詞を僕が伝えたいメッセージ、込めたいメッセージとして込めた歌詞になっております。まあこういったことをね、あ、そういう思いも含めた歌だったんだなっていうのを思い浮かべていただきながら、ぜひ一度は皆さんね、この YouTube チャンネルの方に飛んでいっていただいて、その歌の方も歌詞を見ながらぜひね、聞いていただけると嬉しいなと思ったので、今日の話を取らせていただきました。主観がなければ他人事、YouTube チャンネルでぜひ聞いてみてください。概要欄にリンクを貼らせていただきます。どうぞよろしくお願いします。そしていいねボタンと YouTube チャンネルのフォローもいただけるとすごく嬉しいです。僕の主観が大喜びします。ありがとうございます。ということで今日は以上になります。それではまたよろしくお願いします。それではいきます。力チャージ。今日も力あふれる一日を。